6ページ、令和8年4月1日採用の職員採用試験を実施します。第1次試験、9月21日日曜日、受験案内など、7月31日木曜日まで総務課で配布するほか、町公式ホームページからも取得できます。総務課での配布は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分です。受付期間、7月11日金曜日から31日木曜日まで。申し込み方法、インターネットによる申し込みのみとなります。詳しくは、町公式ホームページをご覧ください。右側に、町公式ホームページの QR コードがあります。募集職種、一般事務、募集人数、6名程度、受験資格、平成2年4月2日以降に生まれた方、一般事務、考古学、2名程度、あ、昭和60年4月2日以降に生まれた方、い、専門学校、短期大学、大学または大学院において、考古学またはこれに準ずる学科、歴史学、文化財学などの専門課程を履修し、卒業、修了した方、または令和8年3月31日までに卒業、修了見込みの方、う、埋蔵文化財発掘調査の経験、大学での発掘調査実習やアルバイトを含むを有する方、一般事務、障害者、1名程度、あ、平成2年4月2日以降に生まれた方、い、障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳の交付を受けている方、う、1日7時間45分で週5日間の職務遂行が可能な方、保健師1名程度、あ、平成2年4月2日以降に生まれた方、い、保健師資格を有する方、または令和8年3月31日までに資格取得見込みの方、管理栄養士1名程度、あ、平成2年4月2日以降に生まれた方、い、管理栄養士資格を有する方、または令和8年3月31日までに資格取得見込みの方、保育士1名程度、あ、平成7年4月2日以降に生まれた方、い、保育士資格を有する方、または令和8年3月31日までに資格取得見込みの方、技術、土木、1名程度、昭和60年4月2日以降に生まれた方、技術、建築、1名程度、昭和60年4月2日以降に生まれた方、いずれも学校教育法で定める高等学校卒業以上の学歴を有する方、卒業見込みを含む、で、募集職種ごとに定められた受験資格のすべてを有する方、問い合わせ、総務課、電話 581-2121、内線 313-315、7ページ、募集します。寄居町企画審議会委員、寄居町町づくり計画策定町民会議委員、町では第7次寄居町総合振興計画の策定にあたり、次の委員、公募による町民枠を募集します。なお、両委員に応募することはできますが、兼務はできません。1、寄居町企画審議会委員。概要、町長の諮問に応じ、総合振興計画の調整や、審議などを行います。募集人数2人、任期、移植の日から令和9年5月14日まで。2、寄居町町づくり計画策定町民会議委員。概要、 総合振興計画などの策定に関する調査、研究や提言を行います。募集人数6人、任期移植の日から令和9年3月31日まで、共通、応募資格、応募日現在、満20歳以上の町内在住の方で、町の他の審議会や委員会などの公募による委員になっていない方、会議、年2回程度、平日の日中に開催、各回2時間程度、報酬など、町の規定に基づき支給、会議に出席した方、応募方法、企画財政課で配布する応募用紙に必要事項を記入の上、添付書類とともに、郵送、ファックス、E メール、持参のいずれかの方法で、どうかへ提出してください。E メールの件名は、応募、寄居町企画審議会委員、または、応募、寄居町町づくり計画策定町民会議委員としてください。なお、応募用紙は、町公式ホームページからも取得できます。添付書類、応募する委員のテーマで、意見、考えをまとめた作文、800字以内、手書きの場合は、400字詰め原稿用紙2枚以内、パソコンで作成する場合は、A4 版1枚で印刷できる設定、E メールに添付する場合は、ワード形式のファイルとしてください。作文のテーマ、1、寄居町企画審議会委員、寄居町の町づくりについて、2、寄居町町づくり計画策定町民会議委員、私が考える住みよい町、募集期間、7月10日木曜日から31日木曜日、持参の場合、会長時にお持ちください。郵送の場合、7月31日、消印有効。郵送料は応募者負担。ファックス、E メールの場合、7月31日、送信日有効。持参以外の応募方法の場合、付着防止のため、必ず電話連絡をしてください。選考方法、応募理由、作文から推量される考え方や、性別、年齢、地区などのバランスを考慮し、審査により決定します。選考結果、応募者全員に文書で通知します。提出先、問い合わせ、企画財政課、郵便番号 369-1292、住所記載不要、電話 581-2121、内線462、ファックス 581-1366、メールアドレス kakuzaisei@yorii.sai.tama.jp 報告します。情報公開制度の運用状況。情報公開制度とは、町が保有している公文書を町民をはじめとする皆さんの開示請求などにより公開する制度です。町では、寄居町情報公開条例に基づき、制度の適正な運用を図りながら、開かれた調整を推進しています。令和6年度の運用状況、公文書開示請求などの内容は次の通りです。公文書開示請求14件、開示8件、部分開示6件、不存在による開示0件、公文書任意開示申し入れ0件、開示0件、無分開示0件、不存在による開示0件、審査会の開催、開催なし、 審査案件がなかったため、問い合わせ総務課電話 581-2121 内線311-312ありがとう善意の寄付学校教育のため集会をテント一張り野口康明様竹ぼうき22本秋山長寿会会長小林秀俊様金魚5匹メダカ30匹山口勲様藤バカマの苗250株蝶を呼ぶ花の会会長矢島よりお様産業振興のため西の国資源循環工場事業者協議会20周年記念としてデジタルサイネージ1台西の国資源循環工場事業者協議会会長有本健太郎様児童福祉推進のため金54,300円マーローのりこ様オリックス資源循環子ども未来基金の財源として金200万円オリックス資源循環株式会社代表取締役有本健太郎様環境整備分野の推進のため金417万1000円株式会社再三代表取締役社長川本武彦様相続問題解決の参考のため書籍10冊司法書士行政書士法人明日総合法務事務所代表社員沢井修司様社会福祉のため金21,051円寄居町カラオケ愛好会代表坂本はじめ様8ページ南海トラフ地震臨時情報を知っていますか？令和6年8月に初めて南海トラフ地震臨時情報が発表されてからもうすぐ1年になります。今後30年以内に南海トラフ地震を含め巨大地震が発生する確率は高いと言われています。今一度南海トラフ地震臨時情報と日頃の備えについて確認しましょう。南海トラフ地震とは静岡県から宮崎県沖合までの南海トラフ沿いのプレート境界でおおむね100年から150年間隔で繰り返してきた巨大地震です。南海トラフ沿いで巨大地震が発生した場合埼玉県域では震度5弱から5強程度が想定されています。南海トラフ地震臨時情報とは南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合などに気象庁から発表される防災情報です。情報名の後にキーワードが付記され南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒などの形で情報発表されます。政府や自治体からキーワードに応じた防災対応が呼びかけられますので呼びかけの内容に応じた防災対応をとってください。南海トラフ地震臨時情報発表条件南海トラフ沿いで異常な現象が観測されその現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合または調査を継続している場合観測された異常な現象の調査結果を発表する場合キーワード調査中観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合または調査を継続している場合巨大地震警戒南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてマグニチュード 8.0 以上の地震が発生したと評価した場合、巨大地震注意、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において、マグニチュード 7.0 以上、マグニチュード 8.0 未満の地震が発生したと評価した場合、想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲で、マグニチュード 7.0 以上の地震が発生したと評価した場合、歪み系なので有意な変化として捉えられる短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくり滑りが観測された場合、調査終了、巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合、日頃からの地震の備え、地震はいつどこで発生するかわかりません。自分自身や家族の尊い命、財産を守るために、いつでも冷静に行動できるよう、日頃から家族と安否確認方法を話し合い、地震に備えるとともに、地震に対する知識や避難場所、避難経路を確認しておきましょう。なお、南海トラフ巨大地震及び南海トラフ地震臨時情報に関する詳細は、右側に動画とリーフレットなどの QR コードがありますので、二次元コードからご確認ください。問い合わせ、時事防災課、電話 581-2121、内線372、9ページ、定額減税を補足する給付金、不足額給付について、令和6年度に国の物価高騰対策として、定額減税及び定額減税調整給付が行われました。その追加措置として、定額減税調整給付により、給付されるべき額に不足が生じた方などに対し、その不足分などを定額減税補足給付金、不足額給付として支給します。支給対象者、令和7年1月1日時点で、寄居町に住民登録があり、次の1、または2に該当する方、1、本来給付されるべき額に不足が生じた方、2、税制度上、扶養親族の対象外で、定額減税対象外であった方、なお、令和5年度、6年度の非課税世帯向け給付及び低所得世帯向け給付に該当した世帯主と世帯員は対象外。給付額、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額などから算出するため、対象者の条件により異なります。申請方法、支給対象となる可能性がある方には、8月上旬から順次通知を発送します。申請方法などの詳細は、通知をご確認ください。なお、給付金の対象者に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。詳細は、町公式ホームページをご確認ください。左に、町公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、企画財政課、電話 581-2121、内線463、464、原付第一種のオリジナルナンバープレートを交付します。町では、寄居町合併70周年を記念し、オリジナルナンバープレートを作成しました。限定100枚を無料で交付。登録済みの方は1台につき1回限り交換します。交付開始、8月1日金曜日午前8時30分から、交付場所、税務課、役場1階、対象車種、 原動機付き自転車第一種 50cc 以下 125cc 以下かつ最高出力 4.0kW 以下対象ナンバー Y1 から Y102 Y42 と Y46 は除く交付枚数100枚必要書類新規販売または譲渡証明書本人確認書類交換旧ナンバープレート標識交付証明書本人確認書類必要書類が揃っていれば代理人による申請も可能です。交付ナンバーは先着順で選ぶことはできません。ナンバープレートを交換した際は自動車損害賠償責任保険の手続きが必要な場合があります。加入している保険会社にご確認ください。問い合わせ税務課電話 581-2121 内線154から156国民健康保険税の納税通知書を発送します。令和7年度の国民健康保険国保税の納税通知書または特別徴収税額通知書を7月11日金曜日に発送します。納期限内の納付をお願いします。なお納め方は普通徴収納付書または口座振替と特別徴収年金からの差し引きの2種類があります。また速やかに町民課で国保の脱退手続きを行ってください。脱退手続きを行わない場合国保税が課税されますのでご注意ください。送付は世帯主宛、国保税の納税義務者は世帯主の方になります。そのため納税通知書は世帯主が国保に加入していなくても世帯の中に国保の加入者がいれば世帯主宛に送付されます。国保税の算定方法、国保税は国保加入者の前年の所得額や人数に応じて世帯単位で算定されます。詳しくは町公式ホームページまたは同封のパンフレットをご覧ください。納付書は金融機関窓口コンビニエンスストア以外にもバーコードまたは QR コードを利用したキャッシュレス決済でも納付可能です。なお QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。令和7年度国保税の付加限度額が変更されました。国保税の付加限度額変更前令和6年度医療給付費分65万円後期高齢者支援金分24万円介護納付金分17万円合計106万円変更後令和7年度66万円26万円17万円109万円問い合わせ税務課電話 581-2121 内線154から156